お聞きの皆さんに新しいサービスのお知らせです。アップストアからポッドキャストというアプリをダウンロードしてお楽しみいただけます。これを利用すると他の作業をしながらでも、または iPhone を閉じた状態でも聞くことができるようになります。いつでも、どこでも、何度でも。ケンズカフェユナイテッド。
こんばんは、101ケンです。私はですね、ラジオパーソナリティの伊集院光さんが、中学生の頃から好きでずっと聞いてるんですよね。で、今はTBS で、昼間の、朝の帯番組をやっていますし、それからもうここ長いこと深夜の放送も月曜夜にやっているので、これをラジオのタイムフリーで、聞くようにしていて、まあ、週末にそれを聞きながら庭仕事とか、あとはまあ車の中では、カーナビの、やつにつないで聞いたりしているんですけれども、この間伊集院さんが台湾の方に、旅行に行ってきたということで、まあ、深夜の番組の中で結構話していて、すごい面白かったんですよね。で、自分もこの年末ロンドンの方に行ってきたわけなんですけど、前々回の放送でロンドン一人旅っていうのをお送りしまして、でそれを、まあ自分でもまた聞き直してみたんですけど、なんか平凡でつまんないなと思って、その辺の話術さすが伊集院さんプロだななんて思ったんですけどね。まあちょっと負けじとそのロンドン一人旅のまあエピソードみたいなのももうちょっと話せるかなと思って、ちょっと掘り出してみたんですけど、なかなかいい感じがなくて、っていうのはですね、Google マップが、まあ、海外行く時 Google マップ、まあ、特にその個人で行く旅行の時、海外の主要都市ではかなりいい感じで情報が入ってくるなと思っていて、まあ、前々回の放送でも言ったんですが、まあ、電車の乗り継ぎだけではなくバスの乗り継ぎとか止まるバス停がこう全部表示されたりとか、でバスを降りてからその目的地に着くまでも道案内してくれたりとかで、まあ、実質その現地の人たちに道を聞くというような形で、まあ、会話を楽しみたいなと思っていたんですが、なんか聞く必要もなくてということで、まあ、正直言うと私の一人旅、なんかずっとその携帯を見ながら移動をしていましたっていうような感じで、なんか味気なかったななんて思ってるんですよね。でそんな中でもなんか自分に話しかけてきてくれてる人っていうのが結構いて、ホテルのロビーとかで、まあ、話しかけられたのはですね、英語で、シンガポール人の方に話しかけられて、一人旅ですかみたいなことを話しかけられて、なんかずっと話していて、で出身どこですかって言われたので、日本ですよなんて言ってたら、 あそうなんですかなんて、日本人にちょっと思えなかったんでなんて英語で話しかけてしまいましたみたいなことだったり、あと次の日もまた同じホテルの入り口のところで韓国人の方に韓国語で、声をかけられまして、なんか同じ韓国人かと思ったよみたいな感じだったんですけどね。でホテルにも若干のその日本人の方が、滞在していたんですが、日本人の方には一言も一人も一言も話しかけられなかったっていう感じで、まあその海外に行った時、なんか自分がその日本人に見られないっていうような、なんかちょっと面白い現象がずっと続いていたんですが、今回もそうだったんですよね。まあちょっと旅のエピソードそんな感じであれだったんですけど、今日はですね、ちょっと一人トーク、最近口コミサイトっていうのがやばいよっていうような話をさせていただこうかなと思ってるんですよ。 で、私あの美容院を、まあ、予約したり調べたりするときに、昔あの生徒に教えてもらいましたホットペッパービューティーというあのアプリを入れてありまして、で、まあ、それを見ながらあのいろいろ美容院を探したりするんですけどね。で、まあ、そのあの美容院の方にそのホットペッパービューティーのことをちょっといろいろ聞くと、まあ、結構その毎月、リクルートに払わなければならない、お金広告料というかそのサイトを運営するにあたっての、料金みたいなのがかかってきて、これが結構大変みたいなんですよね。値段もそう安くないということで。ただその最近はそのホットペッパービューティーに載せていないとその美容院としての存在っていうのがないに等しいみたいなあの状況になっているから、そのうちも美容院ですよっていうのをアピールするためにもあのホットペッパービューティーっていうのは、結構欠かせないアイテム、料金がかかるけれども欠かせないアイテムだなんていう話をあの聞いたことがあります。で、そこの美容院では、まあ、自分たちでその専用のアプリを立ち上げて、ホットペッパービューティーとこう併用して使っているんですが、そのホットペッパービューティーの予約状況と、アプリ独自のアプリでの予約状況というのがこうリンクしない仕組みになっているから、双方から予約が入ってきてしまってダブルブッキングにならないようにこう常に、予約状況をウォッチしていないとお客様に迷惑になってしまうっていうなんかジレンマがあるみたいなんですよ。で、ホットペッパービューティーをやめて自分のところのアプリだけでやるっていうとやっぱりその宣伝効果というか周知がちょっとされないっていう部分があってっていうなんかジレンマがあるんだなっていうのが、まあ、いろいろその美容院とかに行って話を聞くと、ホットペッパービューティーにお世話にならないと宣伝効果はないんだけれども、ちょっと費用がなみたいな、なんかそんな話を聞いたんです。まあ、暇がある時に自分はそのホットペッパービューティーでいろいろな最近の流行の髪型であるとか新しくできた美容院であるとか、まあ、いろんな地域でどんな美容院があるのかななんていうのを、まあ、口コミで見てるんですけどね。まあそのうちちょっと普段ですねこの口コミ結構良心的な口コミが多いので、総合評価が4とか5とかついているところが多くてお客様の声みたいなのを見ていたんですが、ちょっと自分ね初めてだったんですけどね、口コミがですねめっちゃひどいところを、まあ、ちょっと地域はお伝えしないんですが都道府県もお伝えしないんですが、ある都道府県になんかこんな口コミがなんか痛烈だなっていうのを見つけたので、まあ、ちょっとご紹介したいんですけどね、ちょっと読んでみます。すごく愛想が悪く適当な感じでした。言うのを我慢していましたが初めて行ったのに残念です。で、全部そのお店の方がコメントを書くんですよね、返事というか、そのコメント、先日はご来店ありがとうございました、不愉快な思いをさせてしまい申し訳ありませんでした、今後ないように接客技術を見直していきたいと思います。で、次の口コミも総合評価1なんですよね。初めからズボンからお尻が見えていて不快な印象でした。またカット中にうとうとしていて切ろうと思ったところに切れなかったり思いっきりザクッと切られたりしました。最後に伝えましたがもともとこうでした、ぼかせば大丈夫ですかなど言い失敗していないかのように振る舞っていました。実際髪を縛るとバッサリ切られたところは落ちてきてしまい何も施しようがありません。両サイドで長さも量もバラバラです、美容院からの返事、この度は不快な思いをさせてしまい申し訳ございませんでした、次はこのようなことがないように改善していきたいと思います、口コミありがとうございました。次のお客様、こちらも総合評価1なんですが、まず店内が寒いです、アイロンが耳に当たっても何もなく 他の方も書かれているように、飲み物等もありませんでした。あとシャンプーで冷たい水をかけられたのは初めてです。手で確認して暖かくなってから人に当てるべきではないですか。全体的に雑で普段通っているお店とは差がありすぎました。もうお願いすることはないのですが、店内の雰囲気や内装は素敵でした。確かに接客やサービスには相性はありますが、気配りや気遣いがあまり感じられず、私自身接客業をしている身として残念に思います。美容室からの返事。不快な思いをさせてしまい申し訳ございません。このようなことがないように努めていきたいと思います。次です。総合評価1です。あまり言いたくないのですが、シャンプー途中から、咳、くしゃみ、鼻をすすることがたびたびあり不衛生でした。せめてマスクをするなどの対処をしてほしかったです。前回もでしたが、カット前なのにドリンクに髪の毛が入っていました。サービスなので言わない方がいいのかもしれませんが、2回続いたので他のお客さんにもあるのかと思い記入させていただきました。美容室からです。この度はご来店いただいたのに不快な思いをさせてしまい大変申し訳ありませんでした。風邪などの場合はマスクをして対応いたします。ドリンクの方もお出しする前にきちんとチェックするようにしていきます。貴重なご意見ありがとうございました。また行きたいとは全く思いませんでした。悩んでいても相談の乗り方も雑で、早く決めろと急かされてるような気がして気分が悪かったです。シャンプーも力が強いし、前髪カットでは目に前髪が入っていたかったです。とにかく接客が雑でショックでした。美容院からです。不快な思いをさせて、しまい申し訳ございません。以後ないように見直していきたいと思います。口コミありがとうございました。まだ続くんですけれども、次です。来店時から最後まで、接待の態度が非常に残念な印象を持ちました。言葉にも気をつけた方がいいです。最初に自分で染めましたって何度も聞かれ、まるで私が悪いことをしたみたいですし、理由を説明する私がいる。白髪染めした後に染める前と全然違いますねって言われ寂しくなりました。失礼だと思いました。勉強不足ですから頑張ってください。この仕事が嫌いなのかという印象。シャンプーも聞けばいいという感じで雑。他のサロンでもまずいません。2回目とは、思い直し再来店しましたが、前回より仕上がりも残念。せっかく近くて安いのでよかったのですが。美容院からです。先日はご来店ありがとうございました。不快な思いをさせ、申し訳ございませんでした。貴重なご意見ありがとうございました。次です。カットしてから終わるまで10分少々の感じ。簡単な髪型だけど丁寧さは全然感じなくて二度と行かない店です。お店から、ご来店ありがとうございました。不快な思いをさせてしまい申し訳ありませんでした。気をつけていきたいと思います。ありがとうございました。ずっとこの不快な思いをさせてっていうのが続くんですよね。次は男性の方です。希望したヘアスタイルとかけ離れた仕上がりになりました。もう二度と行くことはないと思います。お店から、先日はご来店ありがとうございました。今回はご希望に沿うことができず申し訳ありませんでした。次ですね。接客ですが、自分の髪がすごく傷んでいたこともあり、傷んでいた部分をカットし、カラーとトリートメントをお願いしてやってもらったのですが、ブリーチしすぎです。お人形の髪みたいですね。もうブリーチとカラーは当分しないでくださいと言われたのが少しショックでした。 他にもいろいろアドバイスをいただいたのですが、一生懸命悪く言わないようにオブラートに言葉を包んでいるのがすごく伝わりました。伸ばしているのも伝えたのですが、最終的にすごく短くなり、肩より少し伸びてた髪がショート部分になってしまいました。希望していたのとは違う髪型色になってしまったのが少し残念です。でもトリートメントしていただいたので髪はサラサラになりました。店内はおしゃれで雰囲気も良く、価格も安くて良かったのですが、希望していた通りにならなかったのが心残りです。お店から、先日はご来店ありがとうございました。髪型に関しては傷んでいることはなくしたいのと、伸ばしていく方向でしたので、ブリーチ部分のダメージがひどく切れている状態でしたので、切らないと伸ばせないと説明し、カラーに関しても黒染め、ブリーチを繰り返してますので、綺麗に染まらない旨をお伝えしました。なんか言い訳がましいんですよね。言葉遣いが、配慮が足りず、すみません。お客様はフルカラーを何度もされていて、ハイダメージの状態ですので、髪、頭皮にある湿疹のことも考え、カラーは控えてくださいとお伝えしました。何度も説明したのですが、伝わらずにすみませんでした。これなんか何度も説明したっていうのを、こういうところで返事書いちゃっていいのかなっていうような感じですよね。次です。初めて行きました。よくなかったです。やりたい髪型を相談したのですが、無理ですね、で終わり。で、どうしようかなと思って相談しても、どうしたいんですかと聞かれる始末。提案がないのかと考えている間に、なんかもうどうでもよくなってしまいました。終始笑顔もなく、私何かしたかなと思うくらい嫌な感じでした。一体どういう感じで行けば普通に対応してもらえたのでしょうか。二度と行きませんし、行ったことを後悔しました。時間とお金を無駄にしました。お店から、先日はご来店ありがとうございます。癖があることを踏まえ、短くするとやりづらいかもしれないことをお伝えし、前髪カットのみにしましたが、どのようにしたいのかが汲み取れずすみませんでした。接客に関して貴重なご意見ありがとうございました。次、他のお店ではできることがこのお店ではできないと言われる。提案も微妙。他のお店でもっと明るい色のカラーをしてゴワゴワにならなかったのに、ここで暗めのカラーをしたら髪がゴワゴワになった。櫛が通らないくらい。カットも固定もを使わないとまとまらない髪型に。もう行きません。お店から希望に沿うことができずすみませんでした。っていう感じで、これまだずっとこの評価が低いやつがあるんですよね。だからなんかこれって逆に言うと、ホットペッパービューティーでなんかこう宣伝効果をまあ狙ってホットペッパービューティーに入ってるんですけど、これ毎月お金を払ってなんかお店の悪い部分が露骨になってしまうっていう展開なのがすごい気になってるんですよね。なんか他にもずっとこう紹介したやつが続くんですけど、なんかこれをちょっと読んでたら、逆になんか行ったら何されるんだろうみたいな感じで、なんか逆になんか行きたくなってくるスパイラルに入ってるんですよね。なんかどんなことされちゃうのみたいな、なんかそんなことを感じる口コミサイトだなと思っています。まあ、ともかく今は自分が行っているところは口コミの方も5とか4とかついてて、まあ、自分も書いたんですけど、なんかすごくいいところなので、まあ、このままそこをちょっと継続していってみたいなと思っておりますね。さあ、それではここからはですね、ちょっと切り替えまして、ちょっと新聞の方の記事も結構溜まっていますので、ご紹介していきたいと思います。101件の気になるニュースをちょっとお送りしていきたいと思います。
冬野菜また高値という記事です。1月18日の朝日新聞の社会面からご紹介したいと思います。刃物を中心とした冬の野菜の価格高騰が続いています。農林水産省が17日発表した今月8日から10日の野菜の小売価格は、白菜が平年の 2.15 倍、大根は 2.14 倍、キャベツは 2.05 倍、レタスは 2.01 倍でした。レタスとキャベツは前年末の前回調査より上昇幅が縮みましたが、白菜と大根はさらに上がりました。昨年秋の台風などで生育が思わしくない影響が続いています。調査は全都道府県で毎週実施しています。ただ卸売価格は今月上旬をピークに下がる傾向にあり、今後は小売価格にも反映される見通しです。年末の需要期の価格上昇が一服したほか、レタスやキャベツは昨年12月の輸入量が前年の12月より大幅に増えています。農林水産省は1月は高値が続きますが、徐々に産地からの出荷が増え、2月以降は価格は落ち着くと見られています。とあるのですが、月曜日から火曜日の朝にかけて、大雪に関東地方になってますので、ちょっとこの記事、またちょっと野菜の価格、上がるんじゃないかなっていう心配がありますね。ちなみに私のですね、母親の実家はですね、専業農家なんですけれども、白菜を今出荷していて、すごいなんか値段が上がっているみたいなんですよね。ただその先ほど記事にもありましたが、その秋の台風の影響でちょっと一番表の葉っぱがこう茶色くなってしまっているから、それをちょっとこう外して出荷するということで、一手間も二手間もかかっているというような、ことを言っていましたが、野菜の農家にしてみれば高いことはいいことですけれど、なんか私たち買う側からすると、この間なんかスーパー、東京のスーパーに白菜、一玉600円台でなんか出てたみたいで、わあ高いなみたいな、2倍ぐらいの値段になってるなみたいな感じで、結構料理をする人からすると刃物が高いので大変かなと思っていますが、皆さんいかがでしょうかね。次も1月18日朝日新聞の社会面からの記事をご紹介したいと思います。大学センターは大学入試センターは17日、今年のセンター試験の平均点の中間集計を発表しました。採点が済んだのは全受験者の半数程度にあたる約26万人です。同一教科の科目の平均点に大きな差があるときに行う得点調整は、現段階では行わずに済みそうということです。19日に最終判断をします。得点調整の対象となる教科は、地歴公民、地理歴史公民、理科2、科目間の平均点の差が20点以上だと検討されます。ただし受験者が1万人未満なら対象になりません。1月13日と14日に実施された試験で、中間集計段階では2科目が過去最低点でした。世界史 A は 39.79 点で最低だった 42.07 点、2016年も英語のリスニング、これなんか難しかったみたいなんですが、23.05 点で最低だった 24.03 点をそれぞれ下回りました。一方、倫理・政治・経済は 73.06 点で、これまで最高だった 67.29 点を、地学・基礎は 34.94 点で最高だった 33.90 点を、これ50点満点なんですよね、を上回りました。病気や怪我などで本試験を受けられなかった人を対象に、20日21日に行われる追試験は480人が許可を受けました。東京芸術大と千葉工業大学、大阪教育大で行われます。 大雪による交通機関の乱れや試験監督の対応をミスなどによる再試験は対象となった141人のうち39人が希望しているということです。希望しない人もいるみたいですね。まあちょっと私英語の教員なんですが、終わってからなんかリスニングが難しかったよっていうことを、なんか見ましたね。受験生の皆さん頑張っていただきたいと思います。はい、ということで、今日は一人トークをお送りいたしました。最近ちょっとねお伝えできるようなあのエピソードもあまりないんですけれどもね、今日アップされているのが、火曜日の朝だと思うんですが、皆さん通勤通学大丈夫でしょうかね。ちょっと私の家の近くもさっきちょっと外へ出ましたら、膝ぐらいまで雪が積もっていて、まあ、4年ぶりの大雪と関東地方になっているようなんですけれども、皆さんのところ大丈夫そうでしょうかね。ぜひご注意いただきたいと思います。今日は一人トークをお送りいたしました。告知です。ツイッターやっております。ツイッターのアカウントなどなんですが、ハッシュタグでいけると思います。シャープケンカフェ101、シャープケンカフェ101です。インスタグラムやっております。ケンインターナショナル、ケンインターナショナルです。ぜひこちらの方もご覧いただきたいと思います。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。雪の中気をつけていってらっしゃい。
ここで101ケンさんに代わってケンズカフェユナイテッドからのお知らせです。この番組では現在リスナーを募集しています。 iTunes ストアにあります検索バーにケンズカフェユナイテッドと英語で入れて検索してみてください。無料でダウンロードすることができます。 iPod などに入れてぜひお楽しみください。いつでもどこでも何度でも